元気旅。夫と私、二人の海外での放浪生活は実に3年にも及びました。最初に行ったカナダに始まり、南米、ヨーロッパ、アフリカ、アジアと共に過ごした時間、そして思ったこと、エピソードや海外事情など思い浮かんだ順にエッセイに綴ってみたいなと思います。第49話、ビーグル水道を行く。旅の間は本当にたくさんの公共交通機関のおかげでスムーズに移動をすることができたんですけれども、バスの他にも列車だったり、それからフェリーだったり、あとボートっていうのもありましたね。5分ほどの距離なんですけど、あのバスごとボートに乗せて、なんか海峡みたいなところを渡ったこともありましたね。なんですが、一度その公共交通手段というのが全くなくて、どうやって移動しようって困ったことがあったんですけども、それがこのタイトルのビーグル水道を渡る時だったんですね。ビーグル水道って皆さん名前は聞いたことあると思うんですが、南米大陸の一番南、なんかこうフィヨルドになってて島があったりするんですけど、フエゴ島とナバリノ島の間を通っている海峡のことなんですね。で、パタゴニアという地域で自然とか動物とか保護されてる素晴らしい場所なんですけど、でもとにかく風の強い、気候の厳しい場所なんですよね。なのでそんなに距離がないんですけれども、季節によっては暴れん坊海峡になるというとても大変な場所で、私たちが行ったのが11月の下旬だったんですけれども、夏のシーズンが12月からで、ちょっと早かったんですね。なぜそこにわざわざ行きたかったかというと、さっき南米の一番南っていう話をしましたけど、アルゼンチンの、ウシュアイアというところが世界最南端の町として知られているんですが、実はそのさらに南に、まあ、チリ領になるんですけど、今度は世界最南端の村、プエルトウィリアムスがあるって言うんですよ。町と村、やっぱり村にも行ってみたいということで、ビーグル水道を渡るでしょうとなったんですけど、これがね、行くのが本当に大変で、調べるとチリの国内からは小型飛行機が飛んでて、ただ3週間先まで満席だったんですね。で、フェリーも出てるそうなんですけれども、これも夏のシーズンだけなんですよ。で、同じくアルゼンチンのウシュアイアに入って、そこからもちょっとアプローチしてみたんですが、やっぱり同じ季節の条件ですのでダメで、ああもう今回はいけないかもなーと諦めかけた時、ウシュアイアで宿泊していた宿の人が情報をくれたんですよ。ヨットならいけるかもよって、交渉次第だけどねっていうことで、チャンスと会いに来ました、港に。その人はですね、フランス人でヨットで世界を回ってるというすごい人で、しかも奥様と4歳の娘さんも連れてらしたんですよね。で、まあ、夏は観光客を南極に案内したりもするっていうことで、で、その、時も、私たちが伺った時も、まあ、南極手前の氷河まで観光客と14日間かけてクルーズするっていう、まあ、そういうなんかツアーか何かだったんですよね。で、プエルトウィリアムスを経由するというので、じゃあいくらでいいよって交渉成立となりました。でもすぐ翌日出発だったんですよね。だからもう本当にウキウキで嬉しくって、すごいはしゃいでいたんですけれども、乗ってみたらもうはしゃいでる場合じゃなかったですね。ビーグル水道の風すごかったです。もう寒さとの戦いでした。海の上の風ってもう陸の上の風とは比べ物にならないくらいの冷たさなんですね。で、強風の勢いでヨットも転がっていきそうな、もう傾きまくって、横のボディの方が水面について水がジャバジャバ入ってくるんですよね。 でもう反対側で踏ん張ってしがみついて、あの吹き上げてくる潮でこう顔がね全部濡れるんですけど、まあ、すっごいスリル満点で、もうそんな中でもそのツアーの皆さんはロープをさばいたりとか片付けとかしながらこうあのヨット転覆しないように仕事をしていましたね。なんかそういうのを見てたからですかね、私たちは本当に乗ってるだけでしがみつくだけだったんですけど、不思議と怖くなくて、まあ、寒すぎたからかもしれませんけど、すごく面白い経験でしたね。 でもかと思ったら風がピタッと止むとヨット1ミリも動かなくて、待つこと、もう寒さの中何時間で、結局5時間かけてやっとプエルトウィリアムスに到着して、ただここ国境ですから、また税関だなんだかんだでヨットの上で1時間ぐらい待たされたんですよね。寒かったですね。でもやあのヨットのオーナーの方が宿を紹介してくれたので、すぐにあの宿を決めることができたんですけれども、出会いが出会いを生んで、行きたかったプエルトウィリアムスにもちゃんと行くことができました。その世界最南端の村プエルトウィリアムスについて、それから世界最南端の町ウォシュアヤについても、また機会があればお話ししたいと思います。以上、エッセイとお話は高江洲真紀子でした。制作はフィードバックでした。